お茶の水キリストの教会礼拝説教8月23日第4日曜日説教題水瓶を置いて良い知らせを伝える者の足。水瓶を置いて良い知らせを伝える者の足。最初に拠り所となります聖書の箇所をお読みいたします。やや長いところですが、新約聖書ヨハネの福音書、新約聖書ヨハネの福音書第4章1節から42節、新約聖書ヨハネの福音書第4章1節から42節を拝読いたします。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子をヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人との付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この時弟子たちが帰ってきて、 イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃、弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでに、まだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは、蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種を蒔き、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が苦労して労苦してあなた方はその労苦の実を得ているのです。さてその町のサマリア人のうちの多くの者があの方は私がしたことを全部をあの方は私がしたことを全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。聖書は以上です。改めまして、皆さん、おはようございます。こんにちは。その後、いかがお過ごしでしょうか。ところで、今年の1月、新型コロナウイルスの問題が明らかになって、大変になったことは言うまでもありませんが、誰がここまでの感染拡大、しかも長期戦を予想したでしょうか。まさに、このコロナとの戦いは、すぐに決着がつく短距離走ではなく、先が長い長距離走、まさにマラソンの様相を呈しております。ちなみに少し前の電動車ニュース大メールでも分かち合ったのですが、 JR 水戸駅の南口前広場にはわら筒に入った納豆のモニュメントが立っております。 JR の水戸駅の南口にはわら筒に入った納豆のモニュメントが立っております。水戸は水戸納豆と知られておりますので、そのアピールではないかと思いますが、おそらく現在水戸の南口エリアにお住まいの細川長老ご夫婦は毎日このモニュメントを見ているのではないかと推察いたします。私はつい最近通りかかりました際に初めてその存在に気づきました。そしてはっと思い立ちました。このコロナ禍の長期戦はまさに納豆のように粘り強く耐え忍ばなくてはならない。ヤコブの手紙5章7節から8節。ヤコブの手紙5章7節から8節。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られるのが近いからです。信仰の忍耐をもって、主の助け、主の時をこそ待ち望みたいと思います。そしてさらに私たちは、イザヤ書40章31節をこの時、この時期、座右の聖句といたしたいと思います。イザヤ書40章31節。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。 走っても絶えまず歩いても疲れない。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず歩いても疲れない。走っても絶えまず歩いても疲れない。ところで本来ですと先々週の日曜日8月9日が東京オリンピック2020の最終日であり、札幌で最終種目の男子マラソンが行われる予定の日でありました。ちなみにマラソンといえばオリンピックの花形競技の一つであり、それゆえに男子マラソンはオリンピックの鳥を飾るのではないでしょうか。そんなマラソンの起源、ご存知の方も少なくないかと思います。紀元前5世紀のいわゆるペルシア戦争の際のマラトンの戦いにおいて、アケメネス朝ペルシアの攻撃を撃退し勝利したアテネプラタイア連合軍の伝令エウクレスがマラトンアテネ間の約49キロを走って勝利の良い知らせを伝え息絶えたという故事に基づいております。おそらくエウクレスは勝利の良い知らせを一刻も早く、そして是が非でも同胞たちに伝えたかったのではないでしょうか。ローマ人の手紙10章13節から15節。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。今読みました箇所はローマ人への手紙の10章の13節から15節です。この中でパウロは旧約聖書イザヤ書52章7節、旧約聖書イザヤ書52章7節の言葉を引用してこう記しています。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。おそらくパウロはこの言葉を引用する際にもしかしたらマラトンの戦いにおける伝令エウクレスのような良い知らせを伝える者の役割を想定していたのではないでしょうか。そして何よりもここで注目すべきことは良い知らせを伝える者の足にこそ焦点が当てられているという事実です。この箇所では実はこの良い知らせを伝える者の足に焦点が当てられている。このことはある意味口すなわち話術とか頭すなわち知識ではなく、むしろ足すなわち何らかの行動をもってその良い知らせを伝えるということ自体が立派なのであり美しいということなのではないでしょうか。ところでここでの良い知らせ、良いことの知らせとはまさに福音と言い換えてもいいかと思います。そしてパウロがここで聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう、述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうと言っておりますように、福音とは、良い知らせとは、伝えられて初めて福音なのであります。繰り返します。福音とはまさに伝えられて初めて、分かち合われて初めて福音になるのではないでしょうか。ちなみに福音のことを新約聖書の言語ギリシャ語でエウァンゲリオンと言います。福音のことを新約聖書の言語ギリシャ語でエウァンゲリオン、かつて大流行しましたあのアニメエヴァンゲリオンはここから来ております。そしてそんな福音エヴァンゲリオンの動詞がエヴァンゲリゾーで良い知らせ、福音を伝えるという意味になります。ちょっと細かいことを言えば、先ほどの良いことの知らせを伝えるという言葉にはまさにこのエヴァンゲリゾーという言葉が使われております。そしてさらにそんなエヴァンゲリゾーをする人のことを英語でエヴァンジェリストと言いまして、日本語では伝道者と訳されております。かつて宗教学者マルチン・ルターは万人祭司ということを言いましたが、それ以上に キリスト者は皆すべて広い意味で誰かに良い知らせ、福音を伝える人という意味で、むしろ万人伝道者なのではないでしょうか。本日はそんな福音を伝える、英語で言えばエヴァンジェリズム、すなわち伝道という視点から、比較的有名なサマリアの女性と主イエス・キリストの出会いのエピソードを見つめ直してみたいと思います。まず最初に3節から4節をご覧ください。ヨハネの福音書第4章の3節から4節。主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。実は聖書の地図を見ていただいても容易にわかるのですが、ユダヤからガリラヤに行くにはサマリアを通過した方が明らかに近道であります。しかしながらユダヤ人とサマリア人は、あの良きサマリア人の例えの説明からもわかりますように、歴史的、宗教的に犬猿の仲であり、相互の往来は原則ありえなかった。故にユダヤ人は近いサマリア経由を避けて、あえて遠回りをしてユダヤからガリラヤ、あるいはガリラヤからユダヤへと行ったようです。しかしながら今回主イエスは何らかの理由からどうしてもサマリアを通って行かなければならなかったようであります。果たしてそれは一体なぜでしょうか。聖書に理由は明記されておりませんが、この後の展開から容易に察しがつきますことに、それはおそらくまさに主イエス・キリストがあの一人のサマリアの女性に会うためであり、彼女にエヴァンゲリゾン、すなわち福音を伝えるために他ならなかったのではないでしょうか。まさに究極の良き羊飼いである主イエス・キリストにとって、あの時サマリアにいた一人の女性こそ探し歩いて見つけ出すべき迷える一匹の子羊だったのではないかと思います。主イエスは言っております。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなっていた1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。ところで、神の摂理的に主イエスが会おうとしていた、いや会いたかったサマリアの女性には、逆に人と会いたくないという事情があったようであります。サマリアはスカルにあったヤコブの井戸で、主イエスはサマリアの女性と出会うのでありますが、6節によれば、時は第6時頃であったと書いてあります。時は第6時頃。これは早朝6時という意味ではございません。新改訳聖書はユダヤ時間をそのまま記しておりますが、これをいわゆる日本時間に直せば、新共同訳聖書がそういうふうに訳しているんですが、正午のことであると言って差し支えございません。ユダヤ時間の第6時とは日本時間の正午を意味します。すなわちこのことはサマリアの女性があえて他の女性たちが水を汲みに来ることのありえない、まさに日の高い正午頃をあえて選んで井戸に来ているということを意味しているのであります。すなわち彼女は人に会いたくなかった。そんな訳ありのサマリアの女性に主イエスは自ら声をかけアプローチしているのであります。あのエリコの町で木に登っていた一人の男ザーカイに歩み寄り声をかけた時と同じではないでしょうか。主イエスからアプローチしました。7節、私に水を飲ませてください、私に水を飲ませてください。この主イエスの一言をきっかけに主イエスとサマリアの女性は会話を進め、やがてサマリアの女性は主イエスと真の意味で出会うことになるのであります。ちなみにそんな二人の会話の中でサマリアの女性は主イエスにその井戸がとても深いことを告げています。これはある意味このサマリアの女性にとっての生ける水としての真理の奥深さ、その届きそうもない深さ、遠さを象徴的に表現していたのではないでしょうか。井戸が深いように真理もある意味深いのです。ところでこの場面では主イエスが私に水を飲ませてくださいと申し出ておりますが、本当の意味で渇いていたのはこのサマリアの女性に 他ならなかったのではないでしょうか。もちろん彼女は肉体的身体的に乾いていたのではなく、霊的精神的に深く乾いていたのであります。そんなサマリアの女性に主イエスはすぐに伝えます。13節から14節、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ある意味主イエスはこの良い知らせ、福音を彼女に伝えたかったのではないでしょうか。そのためにこそあえてユダヤ人にとっての立ち入り自粛区域のサマリアへとあえて入ってこられたのではなかったでしょうか。そんな良き知らせ、福音を聞いたサマリアの女性は即座に主イエスに応答します。15節をご覧ください。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。もしかしたらこの時のサマリアの女性はまだまだその理解が浅かったかもしれません。むしろイエス様はそれを深めるために彼女の心の深みへと入られます。すなわち5回にわたる彼女の結婚の失敗と現在の同棲生活に触れ、彼女の過去のしがらみや現在の問題から彼女を解放してしようとしているのではないでしょうか。何度か申しておりますように、私たち人間はある意味器のような存在です。あのマルタとマリアの姉マルタのように、他者に一生懸命注ぎ続ければやがて自分という器は枯れ乾きます。故にあのマルタとマリアの妹マリアのように、その自分という器に生ける水を注いでいただく、すなわちイエス様から恵みをいただく必要があるのではないでしょうか。ただその際に一つ気をつけなくちゃいけないことは、その器に何か残っている余分なもの、悪い飲み残しなどがあるならば、まずそれをすすぎ出す必要があるということではないでしょうか。もしかしたら主イエスがサマリアの女性の5回にわたる結婚の失敗と現在の同棲生活に触れましたのは、彼女という器の中に残っている問題を完全にすすぎ出し、一旦空にしてから真の生ける水を注ぐということをしようとされているのかもしれません。そんな主イエスとサマリアの女性の会話、交わりが深まるにつれて、彼女の理解、このサマリアの女性の福音理解も次第に深まっていったようです。ついに彼女はこういうに至ります。25節、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。まさに彼女はこれまでの会話ややり取りを通して、目の前のお方がその様子を、メシアキリストの様子を呈していることに気づき始めていたのではないでしょうか。そんなサマリアの女性に対して主イエスは明確に言われます。26節、あなたと話しているこの私がそれです。サマリアの女性はこの瞬間、ある意味メシアキリストに出会ったのであります。そして福音がサマリアにいたこの女性のもとまで届けられた、伝えられたのであります。そんなメシアキリストに出会ったこのサマリアの女性はその後どうなったんでしょうか。28節以下をご覧ください。まず28節から29節、女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そして飛びまして39節、さてその町のサマリア人の多くの者が、あの方は私がした全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。さらに続く箇所は、その後主イエスの言葉そのものによって信じた人々も多く出るなど、まさにサマリアリバイバルを報じているのであります。主イエスキリストによってエウアンゲリゾ、福音を伝えられたサマリアの女性は、今度は自らがエウアンゲリゾ、すなわち福音を伝えるものとして出ていったのであります。 ある方は言いました。一本の点火された松明は他の火が灯っていない松明に点火するのに役立つ。一本の点火された松明は他の火が灯っていない松明に点火するのに役立つ。まさにこのサマリアの女性は一本の点火された松明になったのであります。またこうも言えるのではないでしょうか。空の器は傾けても何も出てきません。しかしながら満たされた器は他の空の器を潤すことができるのであります。まさにサマリアの女性は生ける水をいただいて満たされた器になったのではないでしょうか。28節にはサマリアの女性が自分の水瓶を置いて町へ行ったことが記されております。本日の説教題にもいたしました水瓶を置いてという表現はある意味象徴的ではないでしょうか。もしかしたら彼女が真っ昼間に抱えていた水瓶はいつまでも満たされない彼女の心、あるいは罪深い生活を象徴しているのかもしれません。しかし彼女は真のメシアである主イエス・キリストに出会い、福音を伝えられ、生ける水をいただいて満たされたのであります。それゆえに彼女の過去を象徴する水瓶はもはや必要がなくなり置いていったということなのではないでしょうか。山奥の秘湯の湯治場に杖が山積みになっていることがよくありますが、それはその温泉の効能が極めて高く、よく効き、来るときは杖をついてきた人が帰りは杖を置いていくほど良くなっていることを表しているのと似ているのではないでしょうか。このサマリアの女性はそんな水瓶を置いて福音宣教に出ていったのであります。と同時にキリストと出会った後の新しい生活には過去の生活を捨て去る、置いていくことが求められているのであり、そういうものと決別し引きずってはならないということなのかもしれません。そういう意味では私たちもそれぞれ自分の水瓶をきちんと置いているかどうか吟味確認いたしたいと思います。さらに言えば、ある意味彼女の置いた水瓶は彼女の必要な生活を象徴しているとも言えるのではないでしょうか。現代を生きる私たちにとっても水は必要不可欠で、水道はまさにライフライン、生命線の重要な一つであります。ただこのサマリアの女性の福音宣教は一時的ではあれ、そんな大切な生活を置いてまでの、生活をある程度犠牲にしてまでの福音宣教だったということなのではないでしょうか。そこまでして彼女は宣教、伝道、エヴァンジェリズムに出ていったのであります。そこまで彼女を宣教、伝道、エヴァンジェリズムへと駆り立てたものは一体何だったんでしょうか。それはすなわち彼女の救われた喜び、満たされた嬉しさ、福音の恵み深さであり、それを是が非でも分かち合いたい、誰かに伝えたいという熱い思いだったのではないでしょうか。繰り返しになりますが、良い知らせ、福音とはまさに伝えられて初めて福音なのであります。キリストと出会って福音を伝えられたあのサマリアの女性のように、私たちも初心に立ち返り、福音を聞いて救われた喜びを思い出しつつ、自分の水瓶を置いて、すなわち多少の犠牲を覚悟しながらも、大切なあの人に自分自身がすでに伝えられている福音を分かち合おうではないでしょうか。このコロナ禍の世の中だからこそ、福音を必要としている人は決して少なくないと思います。イザヤ書52章7節、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。一言お祈りいたします。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。依然として新型コロナウイルスの問題が収束を見ておりません。むしろ感染が拡大しております。そんな中にあって、精神的、それ以上に霊的に乾ききっている方も大勢いるかと思います。願くばもし自分に少しでも余裕があるのであれば、一旦自分の水瓶を置いて、 大切なあの人に、誰かに、私たちがいただいている福音を分かち合うことができますように、こういうコロナ禍の世の中だからこそ、願くばそのようなことができますように、私たち一人一人を導いてください。そしてそのためにも、私たちがまず自分自身に福音が伝えられた時のこと、救われた喜びをしっかりと日々かみしめることができますように、どうぞ一人一人を導いてください。一刻も早くまた共にあなたを礼拝する日がやってきますように、この切なるお祈りを主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。